お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
10月22日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道圭人がお届けします。アメリカワシントン DC を訪問中のアンソニー・アルバニージー首相は今日アメリカ議会の議員らとの会談に挑みます。ケビン・ラッド駐米大使を交えて昨日開かれたトランプ大統領との初めての首脳会談では、ラッド氏が過去にトランプ氏について否定的な発言をしていたことに記者の一人が触れ、気まずい雰囲気となる一幕があり、同氏は野党より批判を受けていますが、首相は引き続きラッド氏を駐米大使とする考えを示しています。今回の訪米の焦点の一つであるオーカスに関して、アルバニージー首相は原子力潜水艦の共同開発について中国を名指しにすることは避けました。ホワイトハウスはこの政策の主な目的を中国への対抗と位置づけていますが、アルバニージー首相は慎重な姿勢をとっています。また東シナ海で中国軍機がオーストラリアの航空機に向けてフレアを発射した問題に関して、習近平国家主席と直接の話し合いを行うかについても明言を避けました。アメリカとの間で新たに結ばれた重要鉱物をめぐる協定について、連邦政府はオーストラリアの環境法に準拠するとしています。この協定のもと、アメリカとオーストラリアは今後6ヶ月間で総額15億豪ドルを投資し、重要鉱物プロジェクトを加速させるとともに承認手続きを迅速化することで合意しました。中国の軍用機がオーストラリアの航空機に向けてフレアを発射した問題に関して、オーストラリア政府が中国を批判したことを受け、中国はオーストラリアの軍用機が中国の領空を侵犯したと非難し、オーストラリアがその事実を隠そうとしているとの主張を行いました。中国国防省の報道官は声明で、オーストラリアに対し侵犯行為や挑発、そして過剰な宣伝をやめるよう求めたほか、この問題は正式にオーストラリア政府に提起済みであるとしています。新たに日本の首相に就任した高市早苗氏は、就任後初となる演説の中で、国家国民のため結果を出していく、強い日本を作るため絶対に諦めないと決意を述べました。過去には暗殺された安倍晋三前首相の支持を受けていたことで知られる高市氏は、衆議院で237票を獲得。男性が依然として強い影響力を持つ日本で、初めて女性として首相に就任しました。一方で、これにより日本がより保守的な方向に進むとの見方も出ています。クイーンズランド州では、新たな画期的な協定のもと、先住民コミュニティ評議会が州内閣に直接助言できるようになります。この協定により、先住民自治体の首長17名が州政府の閣僚と直接意見交換できるようになります。以上、10月22日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、 sbs.com.au/japanese をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。